皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、大切なのは混乱の出口です。やっぱりですね、こうやって世の中どんどんこう動いてきますとですね、うわー大変だと、そら株はどうなる、為替はどうなる、自民党はどうなるという人たちがすごく多いんですよね。それってね、まあ確かに悪いとは言いませんよ。皆さんそれは興味あるんでしょうけどもね、混乱の入り口ばっかり見てたってダメなんですよね。混乱の実況中継ばっかり見てたってダメで、混乱の出口をいつも見てなきゃダメなんですね。自民党なんかもそうですよね。じゃあ総選挙すると必死に頑張りますと、で勝てるわけないじゃないですか。ねえ、麻生でそのまま選挙って勝てるわけないでしょ。でもどうするんですか、必死に頑張ります、こんなこと言ってるからダメなんで、選挙負けた後のことを考えるべきなんですよね。選挙負けた後のことを考えるならば、このままですね、麻生の下で選挙なんかやらない、やりたくないという人もたくさん出てくるはずですし、あるいはもう政治家辞めちゃおうという選択だってあるはずなんですよね。今更なんか選挙出たって間に合わないから他のことやろうと。私はなんかね、今見てるとですね、こう道を渡っていたら、なんか向こうから突然ね、信号無視した車が突っ込んできたと。これね、あっと言いながら車を向いて立ちすくんでるような人が本当に多いと思うんですね。ものすごくそれは危険なことで、車が突っ込んできたら早く逃げるべきですよね。あっと書いて立ち止まって車を見てる余裕なんか一瞬たりともないわけで、前でも後ろでも即座に身をかわして車に当たらないようにしなきゃいけませんですよね。どうしてそういう行動が取れないんだろうと。あの自民党の連中もですね、なんかあっとか言って発見取られたままですね、なんかこのまま集団自殺をしようかというような雰囲気ですよね。どうしてこういうバカなことをするのかなと思うんですがね、要するにね、出口を見てないんですよ。要するにこの混乱の出口を見ていないわけね。あの、目の前のことしか見てないんですよ。目の前のこと、しかも今日のこと、もうこの1時間に起きることしか考えたら見ていないんですね。そうするとちょっと先のことなんか全くわからないし、と今なんか理解不能のことが起きると、もうそれっきりなってしまうんですよね。やっぱりこの間もあの東京でですね、あの特別講演会ありましてね、まあ体制転換の夏ということで、あのいろいろ勉強したんですね。過去のいろんなこの、まあ第二次世界大戦終わった時とか、まあいろんなその状況下で、その体制転換で何が起きるかっていう勉強をこういろいろしたんですけどもね、やっぱりああいう勉強をこうすればするほど感じるのは、やっぱり乱世は常に乱世の出口を見て生きていかないと、とんでもなくですね、冷たく悲しくですね、悲惨な人生になるってことですね。あの太平記っていう物語がそうですよね。その最後は別にね、天下太平にはならないんですけども、しかしやっぱりこう太平の世を目指して日々この行動をするから、そこで朝起きることができるし、元気が出て戦争もできるんですよね。その目に見えないものですね、目に見えない未来、混乱の先にある未来を思い描くからこそ、乱世というのは元気に生きられるんですよ。平和な時というのは未来を見るのは怖いんです。この平和がなくなったらどうしようと思うんですね。この繁栄がなくなったら、この金がなくなったらどうしようと思うから、平和の時は割とみんなですね、未来を見たがらないものなんです。あえて見ればですね、永遠に続くとしか思いたくないものなんです。だからどうしても足元しか見なくなるんですね。ですから今までのこの平和な時代をそのまま信じてきた人にとってみればですね、今起きていることは怖くてしょうがないから何も考えない、足元のことしか考えないということなんですけども、まあしかしどう思ってようが乱世はもう来てるわけで、これじゃダメなんですね。やっぱりこの乱世を生きるってのはすごく大変なことですよね。例えば最近、まあニートフリーターと言われますよね。じゃあもうね、会社辞めましたと、クビになりまして辞めましたということでね、じゃあアルバイトしてますと。まあそのアルバイトもね、なんかその自分の未来につながるというのは感じでもなくて、ただひたすら体を動かすだけなんですね。なんか本当仕事したくないしですね、なんか勤務時間もですね、このまあね、ちょっと体にしんどい時間帯だし、が年を取ってくればだんだん若い人が出てくるしね、やっぱりこのアルバイトパートだけでね、まあ、単純労働のアルバイトパートだけでこう生きてますとね、 だんだんくたびれてくるわけですよ。で、乱世が始まりますよね。そうするとね、光とね、影のね、差がね、強烈になってくんですよ。だからもう影になった人たちは出てこれないって言いますかね。もう本当なんか、ね、全くこの水面の上と下にね、分かれちゃうぐらいのもんなんですよ。それは乱世になればなるほどね、この強烈ですよ。で、それはね、お金の持ってる持ってないじゃないんですよ。根本的な明るさ、暖かさの世界で、明るく暖かい人でないとね、乱世ってね、やっぱりね、生きていけないんですよ。暗く冷たい人のほどね、戦争に強いと思うかもしれませんがね、それ正反対ですからね。やっぱ暗く冷たい人は結局人を信じることができないから、結局仲間を作ることができなくなって、乱世ではね、滅亡するのみなんですよね。やっぱ明るく暖かい人たちがね、やっぱ出てくるんですよ。それがね、本当のこの世のね、やっぱり構造ですからね、明るく暖かいものが上に、暗く冷たいものが下にというのがこの世の構造ですから、あの体制を作ってそこをね、なんか歪めることはできるんだけど、体制が崩壊すれば自然の法則通り戻っていきますから、やっぱ暗く冷たい人たちはね、永遠に上に上がれなくなっていくんですね。そうするとですね、もうなんか不本意ながらなんとなくこうアルバイトパートやってますっていうとですね、だんだん疲れてきますよね。もういくら働いたって未来の光が見えない、どうにもならなくなっちゃって、そのうちもう完全に塞ぎ込むような状況になっちゃうわけですよね。ほら、本当にもったいない話なんだね。本当にもったいない話で、大体ですね、その宇宙船でもなんですけども、最初に軌道を変えるときにものすごいエネルギーがいるんですよ。で、一旦軌道に入っちゃったらね、あとエネルギーいらないですね。仕事もそうなんですね。最初に変わるときにものすごいエネルギーがいるんです。ですから、仕事を変わるとか、あるいはなんか新しい仕事をするときはエネルギーがいるんですよね。エネルギーがなくなっちゃったらですね、昨日と同じことを続けるのが精一杯で、しかもその仕事がつまらなくて嫌だったらですね、どんどんエネルギーのレベルが落ちていくんです。ですからもう二度と二度とですね、水面上に上がってこれないぐらいね、弱り切って疲れ切って、で、要するにもう何も考えられない、何も行動できないという状態にですね、落ち込んでいってしまうんですよね。これはやっぱりね、悲惨なことですね。ですからどうしてもそこでエンジンを吹かしてですね、未来思考でですね、行動していかなきゃいけないんですね。やっぱそれにはものすごいやっぱりエネルギーがね、必要だってことなんです。で、そのエネルギーはじゃあどっから出てくるかっていうと、混乱の先の自分のイメージなんです。その、今大変だと、混乱してると、その先にですね、自分のイメージが出てきたらですね、それはね、元気出てきますよ。混乱の先の自分のイメージがちゃんと見えるからこそですね、今日起きられるんですよ。だからその混乱の先のイメージに向けて今日一歩でも近づくことができるかどうか、それはね、今日生きる楽しみになってきますから。だから本当にですね、まあ何度も言いますけども、こういう混乱の時は、混乱の実況中継なんかね、喜んで見ててもどうしようもなくて、やっぱりこの自分で生きる道を決めなきゃいけませんね。で、大体ですね、チャーリー・チャップリンの映画見てもらえばわかると思いますけどもね、こういう乱世においてはね、何をすれば成功するかなんてね、そう簡単にわかんないんですよ。でも一つ言えるのは、縁を大事にすることですよね。人とのつながりを大事にすることなんですよ。大体幸せはですね、不幸な顔をしてやってくると言うんですね。幸せは不幸な顔をしてやってくると言いますから、まあ大体ね、不幸だなぁと思ったらですね、そこは実は幸せの入り口なんですよ。で、甘い話はですね、不幸の入り口なんですよ。甘い話は不幸の入り口だから、だからなんかね、楽していこうと思うとですね、結果的にどんどんですね、うまくいかない方の深みにはまっていくんですよね。だからどうしても不幸な顔をした幸せの方向に行くしかないから、不幸な顔を突破する元気がないとやっぱりね、うまくいかないんですよ。その元気って本当に信仰心のある人はちゃんと自分で得られるんですね。もうこれちゃんと信仰心のある人は自分で天と繋がっていつでもその元気得られてますから、まあそういう人は大丈夫なんです。でも残念ながら今あんまりそういう人いないんですよね。数はそんなに多くないですね。そしてやっぱりね、そのエネルギー出てくるのは人ですよ、人。元気のいい人に出会うとですね、ああ、なるほど、あんな風に元気よくいければいいのかと思うことができますね。あるいはその人がですね、文章の中にあることもあります。なんか小説を読んだり映画を見たりしたときですね、その登場人物がね、自分に語りかけてくれるような気がして、そこから元気をね、勇気を得られるってこともね、大いにありますね。前にこの放送で勇気の源って話をしたかと思うんですけどね、本当に勇気なんですよ。勇気が元気を生んで軌道修正しますから、その、時間としてはそんな長い時間じゃないんですよね。そのエンジン、吹かしてる時間、ロケット吹かしてる時間、そんな長い時間じゃないんですよ。そこだけガッとこのですね、エンジン吹かして、思いっきり行動するんですね。 まあ、人と会ってみるとか電話してみるとかメールしてみるとか一緒に行動してみるとかね、そういうことをやるとですね、軌道は変わるんですよ。で、一旦軌道が変わったら新しい現実がそこから始まりますから、まあいろいろ苦労あってもですね、まあ、幸せになる軌道であれば幸せの方向にどんどん動いていくんですね。で、悪い方向に落ちるときはあんまり大体そういうエネルギーいらないことが多いんですよね。不幸は甘い顔をしてやってきますから、大体ね、じっと座ってるとですね、コツコツと背中叩いてくれる人がいて、で、そのままね、安気についていくようなこと行くとね、労力がかからずにそのまま下へこう落っこってっちゃうんだね。あり地獄みたいなとこ落っこってっちゃうわけですよ。だからやっぱりダメなんだね。やっぱり自分でそのしっかりと、未来に対するですね、混乱の出口、混乱の出口ね、未来についてイメージを持ってそこに向けて行動するっていうことがですね、どうしても必要なんじゃないかなというふうに思いますね。まあとにかく戦争終わった時もそうですけども、改めてやっぱり人のネットワークは全部作り直しなんですね。仕事も変わる人も非常に多いわけですよ、戦争終わりますとね。まあ今の日本なんかこれからものすごい大量の失業者出てきますよね。まあでっかい会社どんどん潰れちゃうでしょうから、またやっぱり倒産と失業はものすごく多いでしょう。だからその仕事は変わるっていうことは何も問題ないですよね。ただ言えることは、気心の通じない人たちと仕事をするっていうことはもう地獄に一生いるようなもんだということですよね。自分の気持ちの合わない人たちと一緒にいるっていうことは本当に大変ですよね。一日口聞く人もいないとかさ、価値観を共有してできない人が身の回りにたくさんいるとかさ、ひたすら疲れ切るだけですよね。反対にですね、どんなに金がなくてもやっぱり楽しい人と一緒にいる、この人と一緒にいたいという人と一緒にいる人はですね、最高に幸せですよね。とにかく今ね、時代のタガがすごく緩んでるんですよ。ものすごく時代のタガが緩んでるんで、実はね、みんなね、自分で勇気を持って行動したらね、動くんですよ。今まで動かなかったところはもう動いちゃうんですよね。それがやっぱりね、この乱世のね、良きところなんです。乱世になって時代のタガがですね、緩み、それから外れてくるとですね、要するに、動こうと思えば簡単に動けるようになるんですね。平和な時代ではありえなかったようなことをですね、いくらでもすることができるんですね。ですからみんなやっぱりね、どうしても過去にとらわれてるんですよ。本当に過去にとらわれていて、昔ああだったからこうだったから、昔こんな失敗をしたから、昔あの時喧嘩したからとかですね、あの時あんなこと言ったからだとかですね、みんなそんなことにとらわれてるんですよね。だいたいね、過去にとらわれ続けてる人は今どっちかというと暗く、それからね、暗く冷たい人なのよ。ということはそれ進歩がない証拠なんですよ。今ですね、これだけの乱世ですけどもね、まあこの間の特別講演会に来られた方もそうですけどね、だいたい元気の人たちは忙しいんですよ。どんどん状況変わってますから、そんな昔のことなんかにとらわれてる暇なんかね、全くないですからね。本当に皆さんね、明るく元気な人は忙しいですよ。どんどんいろんな仕事が出てきてますよ。なんか本当にですね、時代のね、扉が開いたっていう感じをですね、皆さんどっかでこう、感じておられますよね。ですからね、もうだからね、いつまでもですね、自分で自分の檻を作ってそこに閉じこもってる必要はね、全くないんですよね。あれ、どんどん前に向かって進んでますから、その昔のことを囚われて座ってる人はですね、やっぱり自分で勝手にそこに座っちゃってんだね。だから本当になんて言うんでしょうかな。まあこれからね、そのいろんなことが、まあ、考えられるんだけど、やっぱり日本ってですね、本当に活躍の場が多い国だと私は思うんですよ。だいたい世界の人たちは、私はなんとなく気がつきゃ日本人のライフスタイルを今真似してんだと思いますよ。魚も食べるようになったし、ゲームもよくやるしですね、日本人の食生活、あるいは日本人のね、なんかこの言ってみれば気持ちを大事にするって言いますか、心霊とともに生きるようなこのライフスタイル、皆さんすごくお好きじゃないですか。どこまでお分かりかどうか分かりませんけどね。それからもう一つの番組に言いましたように、アメリカに続いて、アメリカイギリスに続いてヨーロッパ大陸までこければ、これは日本の時代ですよね。あとはもう日本がいろいろね、考えて行動するしかないと思いますよ。いや、まあそうね、すぐなるかどうかわかりませんけど、でもやっぱりヨーロッパ大陸こければ確率半々だと思いますが、今のところはね、こけたらもう日本頑張るしかないですよね。本当、日本人もね、やっぱりね、国内も開発もちゃんとやると同時に世界中行ってですね、やっぱり世界のためいろいろ貢献していかなきゃなりませんよ。日本のやり方で世界に貢献するという時がいよいよこれ来ますよね。だからこれ、そんなに遠い未来でないかもしれませんよ。ここまで極まってくればですね、 ヨーロッパが持つか持たないかもそんなに時間かからずに分かると思いますね。今度来る金融の第三次危機を見ればですね、大体分かりますよね。そうなってからね、これは忙しいですよ。飛び回らんじゃありませんよ。一人じゃできませんわね、そういう仕事はね。やっぱりね、助けてくれる人が本当に必要だしね、みんなでチーム組んでやらないかですね、難しいですよ。で、そうすればそこにどんどんいろんな仕事が生まれてくるんですよね。だからこれから先というのはですね、とにかく未来志向で、どこまでその行動できるか、どこまでやる、なんかチームワークを組めるか、その勝負ですよね。一人一人なんかね、竹槍みたいなの持って出てったって歯が立つような世の中じゃないんですけども、やっぱりこうチーム組むとね、ものすごい力が出るんですね。で、このチームの源はやっぱり利害打算では全然ダメで、やっぱ価値観ですよね。思いを共有できるか、この人と一緒にやりたいかどうか、何をするかではなくて誰とやるかというね、まあ、そこが一番のね、本当のチームワークの基本なんですよ。いろんな事態が起きるでしょ？ね、乱世であればあるほどね、やってけいろんなことが起きるわけですよ。いろんなことが起きる中で、最後までその気持ちが離れないか、行動のチームワークが取れるかどうかは、一番根本的なところでお互い信用できるか、お互いを信用できるか、一緒にやっていこうと思えるかどうかという一番重要な部分なんですね。そこまで来るとやっぱ親友、親しい友達というような感じになりますし、親友以上のものかもしれませんけどね。やっぱりそういうなんか人間関係っていうのをね、基礎にちゃんと持っていないとですね、なかなか乗り切れないんですよ。最近は家族なんかでもですね、なんかこうね、他人行儀なような家族もね、いちゃってなんか同居してますみたいなね、雰囲気もなんかあるしね。だからまあそれ、いい悪いとかいう問題ではなくて、やっぱりそういうふうになれば、そういう、であればあるほどですね、やっぱり自分の本心を安心して打ち明けられる友人って言いますか、仲間ってのはどうしても必要ですよね。自分を要するに聞かざる必要がない。自分を構える必要がない。で、一緒にこの行動できる仲間ってのはどうしても持ってないと、いやもうこの乱世はですね、ひたすらその日々生きることに追われて、乱世が終わった時にはひたすら疲れ果てちゃってそれで終わっちゃったというふうにこれはなってしまいますよね。ですから私はね、非常にここはね、重要なポイントのような気がするんですよ。乱世は、今まさに乱世がね、激しくなってきますけども、必ずこれ終わりますからね。乱世が終わった時はね、いい時代になってるはずです。私はですね、昔97年でしたから、7年とかな、風紀の心って本を書いた時に、なんか新しい日本のね、見た目のイメージをちょっと書いた覚えがありますよ。なんかすごくいい時代になってんだね。なんかそれは昔、こう自分のイメージの中で見えた世界ですね。あるいはその、東山号に行こうというブログがありますけど、あそこにですね、歴史の彼岸という小説をもう一回アップしておきました。まさにこの、ね、時間の不連続、歴史の断層を渡るときにちょうど東山号にいましたなんていうことがね、14年前に書いた、自分の小説に書いたんですね。なんか不思議にあの時あんな風に思って書いたんだけど、その通りになってますね。だからなんか本当にこの天のシナリオでやっぱずっと動いてんですよ、皆さん。これね、自分でなんかね、勝手に動いてるわけないわけですよ。なんかこう天のシナリオってちゃんとこう動いてありますから、あんまりそういうものを疑うことなくですね、なんか本当に自然に体が動く、心が自然に向く方にはどんどん行くべきですよね。なんかやたらに自分でね、自分に規制をかけちゃって、頭でねブレーキかけちゃってタガはめちゃってるんですよ。だから混乱の中でですね、ますます混乱して疲れ切っちゃうんですよ。そのタガやブレーキ外してですね、行動してみればいいんですね。行動してみて、それでそのまあね、自分の求めるものをですね、どんどんどんどん実現させていけばいい。これがやっぱ乱世というもんじゃないかと思いますね。やっぱこの乱世の向こう側、私はですね、非常に平和のいい時代が来ると思うんですよ。それはこの乱世の時代を誰と一緒に過ごすかでね、全部決まっちゃうはずなんです。乱世の時に誰と一緒にこの乱世をくぐり抜けるかで、その後の人生決まります。中国でも見てください。共に革命を戦った人たちがね、中華人民共和国を作ったでしょ？みんなそうなんですって。この乱世を誰と共に生きるかでね、次の人生が決まりますから、それはもう天のシナリオみたいなのがあるんだね。だから今の人たちはね、ものすごくやっぱりね、頭でっかちで、余計なことを考えすぎてね、自分の天のシナリオをですね、無視しようとするんですよ。だから結局ですね、芝居が止まっちゃってみんな疲れ切っちゃって、何事も成就しないんですね。まあそう考えるとですね、これからやっぱりすごく重要ですね。やっぱり自分の潜在意識を求めるところに従ってね、どんどん行動すべきですね。余計な躊躇は不毛です。もう元気の人たちはどんどん前に進んじゃってますからね、昔のことなんか覚えてませんからね。どんどんやっぱりね、前向きに行動するしかないと思いますね。そうすると不思議とですね、混乱してる世の中にね、なんか混乱がね、消えていくような感じになって、なんか新しい人生開けていくんですね。 ぜひ皆さんにですね、元気になっていただきたいと思うわけであります。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。大切なのは混乱の出口ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。